どうも皆さんこんにちは。先日はあの地区大会、本当にご苦労様でした。大変盛大にできまして、素晴らしい大会になったなというふうに思います。会場が大磯プリンスホテル茅ヶ崎文化会館と2カ所にわたるということで、移動等で、皆さんも大変かなというふうに思います。その中で素晴らしい大会になったなというふうに思います。それと、田中 RY 会長代理の歓迎会なんですが、私もあの地区大会 の, あの歓迎会というのは初めて出まして、今まで会長の時も幹事の時も一切出ておりませんでしたので、どんな感じになるのかなということを楽しみにしておりました。大変あの大勢の方に参加されまして、今まではあれほど多くないということをちょっと聞いたんですけど、今回特に多かったということを聞きまして、本当にあの茅ヶ崎の皆様の方なんていうのかな、手厚いところが素晴らしくなったんではないかなというふうに思っています。本当に皆さんも楽しく和気あいあいと歓迎会ができましたので、本当にああいう歓迎会なんて出てもいいのかなというふうに思いました。本当に今まで出ないですいませんでした。それと今度ね、せっかく地区大会が終わってほっとしているところへ、今度あのロッククラブのゴルフの担当ということで、ゴルフやらない方はそれほど あんまり関係ないと思うんですけど、やる人は大変かなというふうに、でもやっぱりクラブの皆さんが多少手伝いもされなきゃならないのかなというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。今日はあの、恒例の2週間前のガバナ補佐の訪問で地区 RI のことをお話をするということなんですが、もう3ヶ月ですか経ちましたので、地区大会も終わって皆さん、地区の方針、RI の方針とあちこちで聞かれて、ほとんど知っているのかなというふうに思って、その中でお会いするのはあの恥ずかしいんですが、一応役目ですので、RI の方針と地区の方針を話させていただきたいというふうに思います。ガバナの公式訪問では地区の方針とか、RI の方針はあまり話さないと。ですからガバナ補佐がその部分を話しておいてほしいということを言われました。ガバナは、公共イメージとか、RI の戦略計画、そういうものについて、お話をさせていただくので、地区の方針とはガバナの方にお願いしたいと、ガバナ補佐の方にお願いしたいということで、その部分はちょっとお話しさせていただきます。結構いろいろ聞いてきたんですけど、私も物忘れが大変多いすごいもんですから、結構忘れるところがあってると思うんですが、一応メモを取りな見ながらお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、今年度の RI 会長のラビンドラン氏の紹介なんですが、ラビンドラン会長はスリランカコロンボロータリークラブ出身ということで、仕事の方は印刷、梱包、デジタルメディアのプリントケアをの創業者であり、最高責任者でということでございます。特にプリントケアは皆さんもご存知のように紅茶のティーバッグを手がけておると。でこれは世界各国へ、の紅茶会社へ、配送しているということで、大体世界一のティーバッグ会社ということだそうです。それと大変優秀な企業で、世界のいろんな企業の賞をいただいているということで、いっぱいいただいているということでそうです。それからラビンドラン氏はロータリー三世ということで、おじいさん、祖父、それから父ですね、それから自分と3代にわたってロータリーに入っているということでございます。そしてこのラビンドラン氏は特に21歳、若くしてロータリーに入会ということでございます。ですから相当長い期間今ロータリーをやっているということで、 特にそして国際ロータリーの理事及び財務長、それからロータリーの財団管理員を歴任されて現在会長、RIの会長ということだそうです。で、ラビンドラン氏の今年のテーマは世界へのプレゼントになろうということで、これはもう皆さんもう耳にタコができているのかなというふうに思いますけど、なぜ世界へのプレゼントになろうかということなんですが、ラビンドラン会長の言うには、人は手を閉じて生まれると、そして手を開いて世を去ると、また己の才能は天から授かったものと言われているということを言っています。ですから私たちは授かったものをお返しをするんだとこういうことだそうです。で、この世に生まれて何でも人間というのはつかみ取ろうとしますが、この世を去るときには全部残してしまう、残して去ると。ですから自分のものにはならないですけど、残してしまうんで、その残すまでに、このロータリーを通じていつまでも続く本物の何かを皆さんに残していこうということで、世界のプレゼンターになろうというテーマで今年進んでおります。で、特にラビンドラン会長の示した目標は6つございます。1つは会員増強のと維持、大変今年度会員増強と言われてますけど、やっぱり会員が減っているということで、会員を増やしていかなきゃいけないと、それと会員を退会しないように維持していこうという、これを目標に考えております。これはどこのクラブも同じ目標を持っているんではないかなというふうに思います。それと財団への寄付、ロータリー財団、米山財団、これの寄付を2万ドルですね、寄付を米山では2万円、それからロータリー財団では200ドルですね、を寄付していただきたいということを言っています。これは毎年このところ、RI の会長はの方では国債の方では100ドル、ロータリー財団は100ドル、地区が200ドルですね、地区の方針が200ドルということで、この寄付をいっぱいしていただきたいで、これをいろんな青少年留学生とか、それからポリオといろんな部分で、地域の皆さんに還元したいということですので、よろしくお願いしたいということです。それからオンラインツールの利用ということで、これについては私は分かりません、申し訳ありませんけど、私はパソコンが一切できませんので、パソコンについてはほとんど分からないんで、これについては成田さんの方がよく知ってますので千葉崎月が聞いていただけると、それからあとは人道的奉仕、それから新世代、それから公共イメージということで、特に新世代についてはインタクト、ロータクトのスポンサーになろうということで、ロータクト、インタクトを各クラブで、お願いしたいということで、今年度はこの278番地区では鎌倉ロータリークラブが、県立鎌倉高校ですか、でロータクトのスポンサーとなって今年度は発足いたしました。あとはまだ他にはないということで、ぜひインタクト、ロータクトを発足していただきたいということです。それから公共イメージの、これはロータリーを少しでも知っていただこうと、皆さんに知っていただこうということで、いろんなことをやりながらロータリーを、宣伝じゃありませんけど、今まで事業をしながら地域のとも一緒になって、公共意識を高めていこうということでございます。RI は以上の目標を立てております。 それからガバナ2788の田中ガバナの方針ですが、田中ガバナはの今年のテーマ、もっと役に立つ、もっと面白いロータリーということをテーマに掲げております。ロータリークラブおよびロータリアンに授かっている才能、知識から能力、努力、献身と熱意、これらを世界に役立てようと考えているのがラビンドラン、そして世界に、また社会に、あるいは事業に、また職業にもっと役に立つロータリー、あるいはロータリーを目指しましょうということで、そして、クラブの親睦、あとグループの親睦、地区レベル、あるいは世界での親睦を深めて、もっと楽しく、もっと面白いロータリーを目指そうということで、田中ガバナは言っています。そして実践主義で行動することが素晴らしい奉仕となって、プレゼントになりますということです。で、具体的な目標は、RI 会長の目標とほとんど同じような目標が持っております。で、特にこの目標は RI の戦略計画に基づいて目標を掲げております。まず第一に奉仕活動、五大奉仕活動に積極的に取り組んでほしいと。職業奉仕とか青少年世界奉仕、その五大奉仕に積極取り組んでほしいということです。そして R 財団の地区の補助金、それからグローバル補助金を理解して、チャレンジしてほしいと。ですから新地区補助金とかグローバル補助金、これに対してどんどん、参加を申し込んで、補助金をいただいてほしいということです。そしていろんな事業をやっていただきたいということです。それから2つ目に公共イメージの向上、これはマルチメディア等で、良い活動を広めて影響力を持とうということで、自分が、自己が、またクラブが、ロータリーが尊敬される存在となろうと。そしてロータリーでを市民参加の業種で実践しようということです。それからもう一つは公共イメージ書に卒して申し込もうと。公共イメージはもう決まってしまいましたけど、あとはロータリーで、来年の2月21日のロータリーで、これを市民参加の行事として各クラブ一生懸命やっていただきたいということでした。しかしなかなかクラブによっては一緒になってできないかもしれませんけど、できるだけこのロータリーに沿って、ロータリーの例会また事業を一緒になって、やっていただいて、ロータリーを成功させようということでした。どうしてもできないところはこの限りでなく自分のクラブに乗ってやっていただきても結構ですということで、無理にやれということはありませんので、ご理解いただきたいと。それから3つ目として、寄付への理解、さっき見た財団、1人当たり200ドル以上、それから米山記念小学事業に 2万円以上、それからポリオ撲滅活動に40ドル以上、それからベネファクターはクイッチクラブ1名以上をお願いしたいという寄付の地区の目標もございます。茅ヶ崎クラブは財団も4年もこの目標を超えておりますので、大変素晴らしいなと。第4グループでも超えてないところがいくつかありますけど、ぜひ、ロータリー財団の理解をして、ぜひ200ドル以上寄付していただきたいということでした。それから4つ目として、会員増強 10%、この2788地区の平均クラブ一クラブ店の人数が大体37名ということを言われています。10% を 増強すると、まあ、4名から5名を増強していただければ大変人数も増えてくると。今65ですか、4クラブですかね、そうすると、ね、500名が600名、第278地区で増えますので、そうするといろんなロータリー活動も活発になってくるだろうということでした。でその 10% の増強するには何しろその気になって努力すれば達成できるはずだろうということです。特に女性や若い世代、また新しい職業、また熟年世代、ロータリーファミリーなどあらゆる角度に目を向けて頑張っていただきたいと。そして楽しいミーティングを工夫しながら、また親睦を図りながら情報を累積する機会を増やして、霊界や奉仕活動に役に立つ面白いロータリーとして魅力を高めてくださいと。そうすると会員も増えてくるだろうと。やっぱりロータリーは楽しいところだ、素晴らしい意義あるところだということが、ね、皆さんに理解できないとなかなかロータリーに入会してもらえませんので、それは一人一人がロータリーについて、ロータリーはこういうところが、こういういところがあるんだということをね、地域の下に広めていくことが必要だろうというふうに思います。で5つ目、中核的価値観を出席や参加を多くして学ぼうと。これは親睦や高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップはロータリー精神の基本であると。で霊界や IM、 地区委員会、また地区セミナー、地区大会、国際大会の出席と参考をしよう。出席は義務である権利である、だからなるべく出席をしようと。そこで多くのことを学ぶチャンスがいっぱいあると。それと親睦を促進し、ロータリーを学ぶことは楽しみであると同時に役に立ちますと。ですから役に立つロータリー、面白いロータリーを目指そうという、ガバナが言ってるわけです。で6つ、オンラインツールの利用促進。これはマイロータリーへのカウントへの登録から、これは会員の 50% 以上目指していただきたいと。各クラブ、マイロータリーのカウントは個人でできますので、まずはクラブの半分以上はマイロータリーに登録をしていただきたいと。それからロータリークラブセントラル 100% クラブが入っていただきたいと。ロータリーセントラルは、会長さん、幹事さん、それから事務局ぐらいがしかで、やることができませんので、一般の会員の方はなかなかでき入力ができないんで、まあ、会長、幹事、事務局の方が、ロータリークラブセントラル に登録をして全クラブが入れるように、そして各ロータリーが、パソコンを通してインターネットを通して、全ての総合理解また登録等をしていただきたいということでした。今も会員増強の登録はパソコンでしかできません。文章ではできませんので、6月31日で、切り替えになりますので、それまでにきちんと人数の確認をしないと、7月になって6月31日で辞めたのがそのまま残ってますと、そのまま人数が加算されて分担金が来ると。実際ですから6月30日は30人、7月1日は28人、それを切り替えてないとそのまま30人で分担金が来てしまうとこういうことになりますので、ぜひそういうことをきちんとできるようにしていただきたいということでした。そしてロータグラセントルに入りますと、すべての各クラブのことがそこへ入ればすべてわかるということですので、ぜひお願いしたいということでした。それとブランドリソースセンター それからロータリーショーケースとボイス、これについてはちょっとさっきみたいに分からないんで、まあこういうものがあるということでこれも利用していただきたいということでした。あとは特別月間の大幅な変更ということで、今までとはちょっと変わっております。月間の月間の理解ですね、まず7月はないですね。8月が改造協議拡大月間と、から9月が新世代月間から変わりまして基本的教育と識字向上の月間と、で10月も変わりまして職業奉仕月間から経済と地域社会の発展月間、それから米山月間で、11月はロータリー財団で変わっておりません。12月は家族月間から予防病気予防ですね、それから治療月間に変わっております。から1月はロータリー理解推進月間から職業奉仕月間、2月が世界理解月間から平和と紛争予防紛争解決月間、ちょっと難しくなります。3月は識字率向上月間から水と衛生月間、4月がロータリー雑誌月間から母子の健康月間、5月は青少年奉仕月間、6月が趣味職業別親睦活動月間からロータリー親睦活動月間に変わっています。そのように、半分以上が毎月の月間のが変わっております。まあ、各クラブの計画書、に皆さん変わって書いてあると思いますので、それをよく見ていただけば分かるかなというふうに思います。ガバナーの目標方針は大体そのくらいだと思います。あとはガバナー補佐会長幹事会では少しでも、各クラブの情報交換を密にしながら、親睦を深めながらいろんな情報交換をしたいというふうに思っております。そのために各クラブがその会長幹事会を担当していただくと、そしていろんな各地区で、情報をしながらまた各地区のいろんなものを食べたり飲んだりしながら、その地区の情報を皆さんともに共有しながらロータリーを進めていこうというふうに思っています。その中で、ロータリーが皆さんが一生懸命やることによって、楽しくできるで面白いロータリーということを目指しながら、会長幹事会で、いろんなことを進めていきたいというふうに思っております。そういうことで今回は、たまたま綾瀬、ロータリーが、アユの放流をこの第4グループでやりたいという提案がされました。各皆さんにもちょっと話がいってるかと思うんですが、まだ完全には決まっておりませんが、なんとか第4グループ全体で進める、この前幹事会、会長幹事会をやりまして、進める方向で今進んでおります。そして、これが40万ぐらい、全部で40万ぐらいかかるんですが、地区の新築補助金を申請していこうと。これは今の新築補助金は基本的には来年度の事業なんですが、今年度1クラブが申請していたのがちょっと、いろんな事情でできなくなったということで、180万ぐらい、が、残っているわけですね。それを使ってほしいと 今年度の事業で使ってほしいという地区の方から来ました。そのを利用させていただこうということも考えて今進んでおります。まだ確定じゃありませんけど、そのような形で進めて今います。ですからもし確定したらこの代表グループ一緒になってやると思いますので、これも公共イメージの向上にもなるだろうし、また地域の子どもたちにもいろんな体験がさせていただけるんではないかなと。でこの鮎の放流は子どもたちに参加して、子どもたちに放流をしていただこうという、そのお手伝いをするということで、やっておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。あとはさっきも幹事報告でありましたように、綾瀬で青少年交換を受けております。この青少年交換を受けるにあたって、まあ、いろいろ、まあ、地区から90万は補助が下りるんですけど、あとそれ以外は各クラブ負担ということで、この青少年交換も各地区でみんなで共同して受けるのを、まあ、クラブが受けているということで、そのクラブもその協力をしようということで、一人頭2000円を補助していただきたいということで、これはなんか数年前から慣例的になっているということで、来ました。一応まあ総予算が147万ぐらいということで、予算が出ております。まあ、皆さんまでは細かくは言ってないと思うんですが、そのくらいの予算でやると、これは各クラブ青少年国家を受けているクラブはほとんど大体どのくらいかかるかなというのは分かっていると思いますので、協力をいただければというふうに思います。それから新築補助金、さっき言った新築補助金についてこの180万あるということで、これは今年の事業から来年度の新築補助金については、来年の3月までが申し込みと、今までは12月だったんですが来年の3月の申し込みということになっておりますので、ぜひ多くのクラブが申し込みをしていただきたいと。そして、今年その次年度からはブロック別、グループ別かを撤廃すると。前は各ブロックに分かれて、ここのブロックからいくつ、このブロックいくつ、このもう決められたんですから、その地区ではグループでは多くは出せませんでした。でもこれからそのグループでもいくつも出してもいいということで、あとは地区が判断をするということだろうと思いますので、どしどんどん応募して皆さんに補助金を使っていただきたいということでした。ぜひ、協力をお願いしたいということです。以上で、地区の方の方針を述べさせていただきました。まあ、大変分かりにくい点があったと思うんですけど、ぜひご理解をいただいて、地区に協力して、いただければというふうに思います。考えながら1年間少しでもね、田中ガバナに、協力できるようにしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。